さあ、今週も始まるよ。
ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして
イサリンです。
ハルです。
イエーイ、はい、というわけで今回は第119夜でございますが、もうすぐ120夜ですよ。
お
お、あっという間にね。んでちょっと待ってください、シャリーさん。
はい、
うん、あの前回の通常回出ていただきましたけど、
はいはい、
もう一人いませんでしたっけ？
いましたね。
もう一人いましたよね。
誰でしたっけ？
で、なんか次の通常回またどうせ来ないんでしょって言ったら来るわって言って、
あ、もう言ってましたね。
言ってましたよね。
もう元気満々に言ってました。
あれ
あれ
いねー、
あれ、まさか。
というわけであ
れ、
まさかのカオリンさんが今回またお休みなんですよ。もう飽きたね、このくだりこのくだり飽きたわ。まあでも今回はね、さすがに仕方ない、
うん、またどうして、
ちょっとね、あの今週ね、
はい、
水曜日からですね、私実はあの横浜の方に仕事で出張行ってまして、
はい、
そうなんですよ、3日間出張なんで、ちょっと収録とか編集する時間ないから、
うん、
ちょっと早めに撮らせてくれって言うんで日をずらしたんですね、いつもよりね。早めにしたんですよ。
なるほど。
その結果カオリンさんがあの彼氏とちょめちょめするから意見ワイト。
そういうことか。
そういうことですよ。もう今頃あれですよ、シタリンさん、もうこの前紹介したもう敵の長澤まさみのようにもうあれがあれなってますよ。
なってますか。
シタリンさん見ましたよね。もう
見ました。
あ、見ました。どうでした？
いやー、もみさんの言ったシーンはここかと言いながら、
そうです、ムフって
ムフってなりましたね。
激しこだったと。
でした
おかしいな、おかしいな、このリアクション。
そうか、ちょっとカオリンさん、
そう、カオリンさんがいないからツッコミが、おい、激しく言わずに乗っかってくる。ちょっと今回はハルちゃんがそこら辺頑張っていただかないと。
あのツッコミ担当はグミさんかカオリンなの。
おいおい、今回大丈夫かよ。はい、というわけで今回ね、はい、まあ119夜となれば、はい、もちろんもうこの季節お二人行きました、花火大会。
ああ。
この間にもありましたよね、花火大会ね。
いろいろね、大きいの、うん、私行こうと思って行かなかったですね。
あ、行かなかったんですか？私ね、行きましたよ。
お、どこですか？
諏訪の花火大会。
諏訪ですか。
初めて行きました、あれ。
有名な。
超大きい。そうなんですよ。
はい。
でも花火大会、そう、お祭りといえばね、つきもの。
うん。
わかります？何がつきものか。
屋台。
うん、あ、屋台いいですよね。屋台何が好きですか？
リンゴ飴。
あ、リンゴ飴超大き
い。な
うまい？リンゴ飴何がうまいの？
いや、かわいいですよね。
ちょっと待って、サリンちゃん、うまいっつったでしょ。何見た目のこと言
ってるの？もうなんか、うまいはうまい。まあ、飴の味ですよね。
こいつ、
リンゴと飴です。
味わってねえな。いやいや、他にもあるじゃないですか。ね、フライドポテトだったり、たこ焼きだったり。あ、唐揚げ、そうそう。で、唐揚げ屋さんがいっぱいあってね、味もそれぞれ違ったりするんですよね。
そうです。
で、焼きそばなんかもね、私食べましたけども、超大盛りで。
大盛り、
超大盛り、もう500円なのに蓋が閉まらないぐらいのパンパンのやつ。いや、それがね、私ね、学んだんですよ、
はい、
いや、できるだけ500円でね、いっぱい入ったやつにしようと思って探して食べたんですけど、あれね、少ない方がいい。
え、なんで？美味しくないとかですか？
あのね、味が薄いのと、あと、あの、持って食べるじゃないですか、基本、
はい、
もうね、蓋が開けれないんですよ、もうもっこもこだから。蓋開けたら全部上バッサー落ちるんで、落ちないように蓋したまま隙間から隙間からブワーって
食べたいですね、それは。
でも私、ああいうところで一番好きなのはね、あれなんですよ、あのベビーカステラ。
ああ、見ます。匂いがいいですよね。
関西でいうチンチン焼きですけど、あれ超うまいんですよ。あれ
うまいです。
あれいいよね。あれ、はるちゃんダメなんですか？
だって、あの、あんまり食べたことないです。
嘘でしょ。
カステラどこでも食べれるからいいかな。
全然わかって、全然わかってない。もう、シタリンさん教えてください、ベビーカステラの魅力を。
いや、でもちょっと
200円どうしてスカルカ
ス。毎回買わないですよ、私も。なんか、匂いが、お、ベビーカステラってなるんですけど、
はいはい、
香りに誘われ買わないみたいな。
マジか。私マストです、マスト。
逆に魅力を。
あれですか、あれはね、やっぱ一口で食べれるってところと、普通のカステラと違って周りはほらカリッとしてて中がふわっとしてるんですよね。
うん、
うん、 それについついこう一口食べたらこう二口三口ってね、はいはい、もう止まらなくなっちゃ う、しかも手が汚れないんですよ。
あ、
これ大事。やっぱ浴衣とか着るとね、ついつい ねやっぱたこ焼き食べて手が汚れちゃったらどうしようとかね、考えちゃうじゃないですか。でもベビーカステラは大丈夫。しかも女の子も男の子も食べたいってなるから基本的に余らないんですよ。そしてお土産にも使える、ね、
すごい進めてくる。
すごいすごい、
最強でしょ。
最強ですね。
最強ですよ。私そう、だからそれが一番好きなんですよ。
へ
ー、じゃあ、ひかりんさんは何が、何が好き？
え、唐揚げです。この、あの、紙コップに入ってるやつですよ。
いや、いや、まあ、わかりますけど、全然普通の日でも食えるじゃん。
そうで、唐揚げ好きなんですよ。
あ、唐揚げが好きなんだ。
そうなんです、なんか。
あら、でも食べ過ぎると太っちゃいますからね。
知ってますよ。
うん、知ってますか。しみじみ言うな。でも、ね、お二人は花火大会結局行ってない。
うん。
いやー、行くとね、あの、もう一個風物詩があるのはね、やから。やからですよ。もうヤンキーが集うでしょ。
はいはい。
でなんかもう分かんないですけど、ああいう人たちって必ず何ヶ月間か会ってないやつとすれ違うだけで、あーとか言うんですよ。なんでいんのとか言うんですよ。マジウケるとか言って、今何してんのとか言うんですよ。もう私ぐらい年取ってくるともう数ヶ月なんか3秒ぐらいなんで、もうなんかええやんみたいな、もういいやんって思うんですけど、もうそこら辺で、あー久しぶりみたいな、あれあるよな。あとあれあれ、あの地元で一緒だったのに都会の方にこう出ちゃって、で一人暮らしして、でお祭りだから帰ってきてね、お盆だしね、帰ってきて、で歩いてる男子を呼び止める、その地元にまだ住んでる女のきらめいため、
あれ、
何々くん変わったみたいな。そしたらなんか上から目線なんですよ。お前何してんだよ、まだいいのこっちでとか言うんですよ。うぜーうぜー。でもあるある
あるあるある。
あとあの帰り際結構私遅くまでいたんですよ、
うん、
で終わりでもう人もだいぶ少なくなってくるタイミングまでいたんですけど、必ずあるのがあのナンパ待ち。遅くなるとあれですよ、なんかこう遊びきれてない人たち、
うん、
まだまだちょっと満足いってない人たちが、うん、ちょっとナンパしよっかなみたいなんで歩き回るんですよ。で女子の方もまあなんかナンパされてもいいかな空気で、ちょっとなんかどうでもいいとか座ってるんですよ。
へ
え、ないよ、なんか、
そんな後まで残ったことないです。混むの嫌だからもう帰っちゃう。あ、
それはね確かにね、
その余韻を知らない
ですよ、ね、逆に今帰ったら混むからちょっと待とうみたいな気持ちで私は残ったんですけど、いっぱい女子がね、いっぱい女子が、あれ京都の鴨川と一緒、もう一定感覚で座ってて、
へー、
でもう声かけられるんですよ、要はそのやからに。で、まあ、2人ぐらい女子がいてね、
うん、
で声かけるんですよ。何してんのって、
うん、
今暇、ちょっと一緒になんかこの後どっか行かないとか言うんですよ、
うん、
車あるしそこにみたいな、言ったら必ずその女子が言うセリフ、
何ですか、
え、どうする、いやどうするじゃないよ。
もう絶対答え決まってますよね。
そう絶対その女子同士が女子同士が顔を見合わせて、え、どうするって言うんですよ。いや言うよ、絶対言うんだけど、これはもう行くやろみたいな。待ってたやん、
わかりやすいな、
明らかに待ってたやん。このどうするはおそらくあんたの好みこの男子っていう話ですよ。このメンズがいいって、微妙みたいな顔したら、ごめん用事あるんだとか、行き先あるんだとか言うんですよ。
すごいな。
ね、はるちゃんにもちょっと覚えがあるでしょ、そういう。
ないないです、ね、
ないんですか、そういうナンパ待ち、すぐ帰るの。やっぱ文化系だな。いやいいですね。でもそういうのもね、やっぱ夏の楽しみ方の一つでもありますからね。
それを全部観察してるもみさんがすごいです
ね。楽しくて、それが私ね、花火とかお祭りね、一番興味あるのはそのやからの動向
なんですよ
ね。
観察を。
そうこの人たちどうしてトイレの前にずっといるんだろうとかね。なんであの警備の横でタバコを吸おうとする中学生がいるんだろうとかね。どっか隠れりゃいいのに、あえてそこで吸うんだみたいなね。
確かに楽しそうですね、それ。
あとメンチ切り合うやつらもいるし、あと最近は減りましたけど、オイラン系のね、浴衣持ってます、ヒサリンさん。
持ってないですよ。
あ、持ってないですか。でも結構流行りましたよね、
肩がこう出てる。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。いやでも最近は少なくなりましたね。
確かに、
あんま良くないですからね、なんかね、色気ないです、逆にね、ちょっと子供っぽいしね、というね、はい、夏の話もありながら、そんなリンゴ飴が大好きで唐揚げが大好きというね、お二人に今回実はねプレゼントがあるんですよ。あー、もみさん優しい。
唐揚げですか。
唐揚げじゃねえよ。唐揚げだったら大体匂いで分かるでしょ今。 でしょ。
そうですね、唐揚げ臭くない。じゃあ銀杏ですね。
いや、じゃあちょっと取っていきますね。
はい、はい、
これです。
わあ、すごい、高級品ですよ。
高級品、何ですかこれ。
メロンです。
メロン、イエス、メロン、
イエーイ。
このメロンね、実は友達から、うん、友人から送られてきまして、ぜひ食べてくれということだったんでね。
やったー、
せっかくなんで、はい、ぜひお二人にこれ食べて、これが夏の思い出になればいいなと思ったわけですよ。優しいな、
優しいな、友達、優しいな、友達、
友達優しい。私はよ、はい、じゃあ食べててください。
いただきます。
いただきます。
はい、まあ、その間もね、私はちょっとね、語りたいことがあるんで語っちゃうんですけれども
語ってるんですね。
そうです、もうお二人食べてください。
じゃあいただきます。
いただきます。実はですね、先週のアメトークね、ご覧になりました？お二人は
見てないです。
見てないですか？アメトーク、もう今ね、もうツイッター話題持ちきりですよ、アメトーク、
うん、
実は、うん、まあ、アメトークの中でも企画あって、芸人持ち込み企画プレゼン大会っていうのがあるんですよ、
うんうん、
要は毎週の特集を今後何するかっていうのを若手の芸人が持ってきて、うん、でそれを発表する、で、うん、人気があったらそれを実現するっていうね、うん、そういったまあ会があるんですけど、うんうん、その、ね、芸人持ち込み企画プレゼン大会でなんとですね、大人も子供もお姉さんもみんな楽しめるものということで紹介された企画が、うんうん、ボードゲーム大好き芸人なんですよ。やったきた、
イエーイ、
ボート来たよ、ボードゲーム大好き芸人、
そんなメジャーな番組で、
そう、来ましたよ。だからその時もね、その宮迫さんたちもね、うん、普通に、みたいな、うん、何それボードゲームみたいな感じになったんですけど、そっからがもうね、そのプレゼンターの芸人がもう超上手くて、
うん、
もうすごい、ま、全くシステムにはもう触れなかったんですよ、番組の中では、うん、だってそこでね、例えばエリアマジョリティだとかね、セットコレクションだって言ってもよくわかんないじゃないですか、うん、だからフレーバーとかテーマに絞ってでプレゼンされたんですけど、まあ、紹介したのがエミーラとイヌイットとプーっていうね、この3作品なんですが、うん、まあ、それぞれがね結構凝ったフレーバーなんですね、
うんうん、
まあ、自分でハーレムを作っていくっていうね、女のハーレムを作っていくエミーラとかね、あとイヌイットもね、その民家を持ち上げてカラカラカラって落として何に住んでるなとかいう謎のゲームとかね、
そんなの
あとプーなんかは箱開けたらプー音がするんですよ、
うんうん、
これ私も持ってるんですけど、
うんうん、
そういったゲーム、それらを紹介してかなり盛り上がってましたよ、番組内。
へー、うん、
すごい。
いや、もうすごい。ちょっと待って、2人もメロンにいいけど、メロンどう、美味しい？
美味しい。
あ、そうですか、うん、だからかな、返しがもうふん。まあいいけども、はい、
フリマフを
でね、こんだけ沸かせていた、会場沸かせていたということはね、
うん、
これは実現するんじゃないかなと。
うん、
ね、
何個ぐらいその候補があったんですか？
候補で言うと、まあ、他にも当然出ていたんで、うん、まあ10ぐらい、まあ10もないかな、8ぐらいですかね、いろいろあったんですけど、で実際これってあのアメトークのホームページの方で投票できるんですよ、
うん、
実現してほしいやつに投票みたいな、
うん、
なんでホラボドのブログにもそのリンク貼っておきますんで、ぜひね、リスナーの方でまだ投票されてない方は、
うん、
実現のね、
思わず
実現のだけ、思いがこう強すぎて、そう、はいはいはい、実現のために、ね、投票していただけたらなと思っております。
はい、
はい、そしてもう一つ、ね、これはですね、ちょっと告知の方で伝えようかなって悩んでるんですけど、
うんうん、
ちょっとあまりにも大事なことなので先に冒頭で伝えさせていただくんですが、
はい、
なんとホラボド、
はい、
ゲームマーケット秋の出展が確定しました。
おお、
はい、ありがとうございます、
うんうん、
まあ、以前ね、あの申請しましたなんて話をね、
うん、
したんですけれども、無事、
うん、
抽選通りまして、もう確定でございます。もう振り込みも終わりました。ブースのサイズは A4 なので2つ分の販売と、私有のスペースを確保しましたね。
おー、すごい、
広いね。だその分お金かかってるから売れてもらわないと困るんですけど。
そうか、
そうなんですよ。で、まあ、出店するものに関してなんですが、以前にもお伝えした通り、とあるメーカーさんとね、コラボしまして、
うん、
コラボとか、年間2000個以上売り上げているとある商品をリデザインしたんですね。さらにですよ、
うん、
実力派3サークル、この3つのサークルともコラボしまして、
はい、
なんとそちらに新ルールを3つ追加するという超豪華、そして超限定生産版です。限定生産、要は今回のゲームマーケットで生産した分しかもう売らないよと、頒布しないよという
期間限定です。
そうなんですよ、
それは食いつきますね。
そうでしょ、
うん、
なんでもっと気持ち入れてもらってい
い？いや、クイズ私期間限定大好きです。
嘘つけ、
本当です、本当です、
本当ですって、そこ力 原宿言われても、おばちゃんかよ。あるよね、あのバーゲンとかね。限定って言われるとね、弱いみたいなんで、わかるけども。
はい、わかります。行きますよ。
あ、ありがとうございます。
はい。
はい、もうぜひね、まあよかったらお手伝いもしてもらえたら嬉しいんですけど、そして、そのもの自体もですね、もうグラフィックの方は、実は完成しておりまして、お？ちょっとメロンでイチャついてんじゃねえよ。
メロン、メロン取れない。
メロン取れないの。うーん、はい、よかったね。ふーん。
グラフィック見たいです、グラフィック。
こちらでございます、ダダン。
かわいい。
まだ読んじゃダメだよ。
ですね、
読んじゃダメ。そう、何かはまだ謎ですから。
でも読めない。
読めない。読めないんだ。読めないってどういうこと？
なんか逆、逆文字。
逆文字じゃねえ。いいよ、ヒントになっちゃうから。こちらです。いいでしょ。かわいいでしょ、これ。すごいかわいいでしょ。うん、こちらをですね、
うん。
まあちょっとね、低価格でちょっと考えてるんですが、まだ価格の方は確定してないので、またおいおい。はい。かなり頑張ってくれましたんで、これはご期待くださいと。
はい。
はい、思って。ておりますはいってなところで今回紹介するボードゲームはこちらでございます、はい、ドドン
おお
ワールズフェア1893
イエーイ、
はいというわけでワールズフェア1893が今回紹介するこれはまた面白いよ、うん、これ毎度言ってるけど、うん、あはるちゃんはもう遊ばれました
はい
おひさりんさんは、
いいです
まだでーす
あまだですかまだですあじゃあこの後ちょっと遊んでみましょう
はい
まずはじゃあちょっとねはるちゃんの方にいつものやつをお願いします
はい、はい、人数は2人から4人時間は40分対象年齢が10歳プラス
はい、10歳からというか10歳のみじゃねえわかるだろ、大体10歳プラスって書いてあるでも大体10歳からだろうなって思う10歳しか遊べないことないからはい、こちらワールズフェア1893はですねこの作品なんとクラウドファウンディングであるキックスターターで出資金がなんと4万5000ドルを集めたというね、4万5000ドル、まあ大体500万円ですよねを集めたという発売前から注目を浴びていた作品なんですよで、この度、東中野のディアシュピールさんがですね、入荷しまして、店長の館長さんがですね、かなり絶賛されてたんで、ついつい購入してしまった、そんなゲームなんですけれども、システムとしてはですね、エリアマジョリティ&セットコレクションになります。
はい。
うん、で、メカニクスとしても、相当にシンプルなんですよね、はるちゃんね。
はい。
かなりシンプルですよね。
すぐ遊べて、うんうん、すぐ終わります。
そうですよね。で、大きな特徴っていうのは、ぶっちゃけ、
うん、
さほどないんですよ。このゲーム、しかない独特のものっていうのはさほどないでも、うんうん、楽しいんですよねこれ
楽しいですこれ
うんなんでそこのねどういって楽しいのかっていうのをちょっと紐解いていきたいんですがその前にまずフレーバーですね、
はい、
このワールズフェアっていうとまあいわゆる万博ですね1893年に開催されたシカゴ万博が舞台になっています
うん、うん、
で1893年といえば日本は
え800ですね。200年前ですよ。
200年前。今2093年じゃないですよ。
200年ぐらい前です。
いやいや、思いますよ。いいな、来たな、来た来た。
ですよ。
考えて考えて。当時日本は、はい、あります
よね。明治。
明治を、明治
え、何年かですか、
はい、
明治です、終わり。
明治です、まあいいでしょう。じゃあ明治、正解です。明治26年なんですね。明治26年といえば、君が代が文部省により制定された年なんですよね。
うん。
実は君が代ってそんな時からあるんですよ。で、プレイヤーはその万博のスポンサーの一人となって、で会場のこの各パビリオンねパビリオン、うん、あもう今目の前にねもうすでにコンポーネントが用意されていますがこのパビリオンに自分一押しの展示物を展示するべく奔走しますで支持者を集めて有力者の力を借り見事希望のものを展示して最も活躍できた人が勝ちというゲームですね
はい、
うん、ではインストね、簡単にインストさせていただきますけど、まずですね、準備として、真ん中にこの観覧車タイル、観覧車タイルを置きます。で、その周りに、ランダムで、この5つのパビリオンエリアタイルを配置します。で、この観覧車が超巨大なんですよ。
うん。うん、
ね、このボードの中でも観覧車ど真ん中にボーンってあるじゃないですか。
うん、
絵として。この観覧車、実際のシカゴ万博でもあったものなんですよ。
うん。
これが実は世界初の機械式観覧車なんですね。
へー
知らなかったでしょ観覧車ってそんなね、あの、ひさりんさん曰くの200年前から。
あったんですね。すごいな、観覧車。
で、観覧車って英語で何て言うか知ってます お、知らない。実はですね、フェリスホイールって言うんですよ。
うん、
まあ、ホイールはね、まあ、車輪とかの意味なんでわかると思うんですけど、フェリスってなんだろうなって思うと、実は由来はこのシカゴ万博でこの観覧車を作った人の名前なんですよ。
へー。
なんでそれがもう名前となって今なおフェリスホイールというふうに呼ばれてるんですね。
うん、
うん、これが直径 75.5m、 超巨大ですよ。
へー。もう富士山ぐらいですか。
え、ふ、え、ね、ね、富士山
富士急ハラの富士山
ですか。あ、そっちで、ね、びっくりした。富士山のこと富士山って呼んでるんだと思って、江戸っ子やな。
違う、
すげー。まあでもそ そうかな、まあ、私は血は分かんないんですけど、実はこの観覧車一つのこのボックスに、まあ、大概普通だったら4人ぐらいじゃないですか、乗るって、まあ、大きくても6人ですよ、うん、これ何人乗れると思います、この一つのボックスに。
20人。
あー、60人です。60人乗るんですよ。ありえないでしょ。
ありえない。
しかも初めて作ったやつが、
すごい。
何個もあって作ったものでチャレンジしてるのは分かるけど、初めてできた機械式の観覧車は、
怖い怖い。
そう、めっちゃ怖い。なんでこれ全部に満員で乗ると、まあ、2160人乗れるんですよね。で、実際当時はすごい人気だったんで、もうバンバンで乗ってたんですよ。
はぁ。
怖っ。怖っ。でもこれはね、どうしてこんだけ頑張ったかっていうと、うん、あのパリのねエッフェル塔が、まあ、できたんですけど、それに対抗して作られたらしいですね。
へー。
なのでもうこっちも本気出すぞっつってこうやって本気出した結果ですよ。
うん、
すごい、まあ、今あったら大問題ですからね。絶対そんだけ客乗らないですけど。
うん、
でですね、
はい、
まあ、話戻りますけど、手番ではプレイヤーがこの持っている、それぞれね持っている自分の色のこの支持者コマと呼ばれるコマを一つ、このエリアに一つ置いていくだけ、
はい、
もうすげえシンプルなんですよ、
うん、シンプル、うん、
で置いたらそのエリアに、置かれているカードね、このエリアの横にカードが置かれてるんですけど、そのカード全部ゲットして、でゲットしたら山札からマンカラとか果物集めと同じで1枚、うん、2枚3枚っていう風に順繰りでこのね時計回りで補充して、うん、で次の人の手番になるわけですね、
うん、
もう超簡単です、
うんうん、
はい、そしてこのゲットしたカードっていうのはいろいろあるんですけど、まあ、大きく分けると展示物カードとこのミッドウェイカードと、
うんうん、
さらに有力者カードっていうのがあります、
はい、
うん、でこの有力者のですね、まあ、カードこの真ん中にですね、まあ、写真かな、まあ、こうあるんですけど、実在した人ですし、さらに言うとこの展示物カードに書かれている、これも気づきました、これカードね全部ねデザイン違うんですよ。
そう、
全てがユニークカードになってて、書かれているイラストが全部違う、そして実在したこのモニュメントだったり展示物なんですね。
へ
ー、すごいでしょ、めっちゃ気合入ってるでしょ、ね、めちゃくちゃ入ってる、うん、でこのミッドウェイカードの方はですね、ラウンドの進行の具合を担っているんですよ、
うんうん、
ですよね、はっちゃんね、
はい、
実はこのカードをゲットするとこの真ん中にある観覧車ボードにあるこのラウンドマーカーがポンと1個動くんですよ、
うん、
もちろんもう1枚ゲットしてるともう1つ動く、でこの観覧車が一周すると1ラウンドが終了するんです、
はい、
で3ラウンド目で終了というゲームなんですね。
うん、
はい、なので逆に言えばミッドウェイチケットカードを一切取らなかったとすればこのゲームずーっと回るんですよ。ずーっとやります。
なるほど、はい、結構出てきますよね。
そう、結構出てきますね、まあ、これはあのプレイ人数によってね取ったりとかするんですけどね、回り具合も変わってくるんですけど、でですね、まあ、実際にこれ、まあ、さっき言いましたようにエリアマジョリティとセットコレクションってシタリンさんに説明しましたけど、まあ、何をもってエリアマジョリティかというと、それぞれのパビリオンエリア1ラウンド終わったタイミングで最も自分の色の支持者コマを置けていれば4点、2番目であれば2点という風にもらえる。ただ1位を取るとさらに特権がもらえるんですけど、何の特権かというと、自分が手に入れているこの展示物カードを展示物トークンというものと交換ができるんですよ、
うんうん、
この展示物トークン、このトークンが実はセットコレクションになっていて、5種類全部集めると15点もらえます、うん、1個1種類しかないんだったら1点にしかならないんですね、
うんうん、
これをたくさん種類集めたいよってなるんですけど、その場所で1位にならないと交換自体ができないんで、これまた困るんですね、
うん、
で、交換できる展示物カードは色ごとで分かれてるんですが、5色あります。まあ、5つのエリアそれぞれと一緒でね、対応してるんですけど、黄色と灰色と赤、青、緑っていう風にあって、それは当然トークンと対応してるんで、自分が持ってるカードと自分が1位を取ったエリアがちゃんと合ってないと無駄に変わっちゃうんですよね。で、このゲームは最後までこの展示物カード持ってても何の意味もありません。一切得点にはならない。トークンに交換したことによってやっと点数になるんですね。
そうなんですね。
はい。しかも3ラウンドで終わっちゃうからね、はるちゃんね。
そうなんですよ。あっという間です
ね。あっという間にね、自分のね、カードが交換できないままで終わっちゃったりして、悔しいってなったりするんですけど、それがまた程よいバランスなんですよね。っていう風に大まかに説明するとこんな感じです。なので実際には本当にもう全然複雑なルールはなくて、
いい
インスト込みでも、まあ、1時間弱ぐらいで終わりますね。
手軽ですね。
そうなんですよ。で、まあ、大きく説明すると、まあ、じゃあどういう風な遊び答えかっていうと、まあ、エリアにおいてマジョリティで点数取るか、もしくは、まあ、さっき言ったように展示品と交換して大得点を狙うか、コンスタントに変動する場を見つつ自分のメリットを見据えながらその場その場でうまく対応していくっていうゲームですね。はい、
はい、
サリンさんもうちょっと遊びたい気持ちバンバンでしょ。遊び
たいバンバンです。
ちょっと唐揚げに見えてきたでしょ。
もう唐揚げにしか見えないです。
じゃあ早速やってみましょう。
はい、はい、
じゃあレッツプレ
イ。
もうここまでもうこれ最後です。もうここいて終了や。おりゃもらった
ー、
もらったー。しかもここに一丁このおじさんカードで、
おじさんカード、
うーわー、
溜まってる。
終了。はい、じゃあ結果発表。
はい、
はい、はるちゃんが
79。
はい、サリンさん
ここ19。
私が77。
やった
はるちゃんズルすんだもんな、ひでー、
いいゲームだ。
はい、というわけでね、こういった形で遊びましたが、はい、どうでした、ひさりんさん。
でもすごいシンプルでやりやすかったですね。
あ、そうでしょ、
うん、
めちゃくちゃ分かりやすいですよね。
分かりやすかったです。
次遊んだ時なんかもね、結構次はこうしようって思いつきやすいですよね、
ですね。
はい、ではなぜ面白いのかっていうところをね、ホラボド的にちょっと紐解いていきたいんですけれども、まず一つ目としてはですね、ルールのシンプルさ、そう、ルールのシンプルさとプレイ時間の短さですね。さっきも言ったようにインスト込みで1時間くらいで終わります、で、手番でやることはこの5つのエリアのどこかに自分の支持者コマを配置するだけですから、めちゃくちゃ簡単なんですよ、で、この有力者カードは次のターンで必ず使うというルールなんですよね。これは本来他のゲームでよくあるんだと、自分で持っててね、任意のタイミングで使いますよなんてことはあるじゃないですか、ですけどこれはもう必ず次のターンで使わなくちゃいけないっていうことになってるんで、兆候問題が発生しないんですよ。もちろん当然悩むっていうのはありますけど、このカードも使ってどうしようかなっていうのが結構シンプルにどんどん回転するので、兆候問題が解消されてるんですよね。で、補充するこの3枚のカードに関しても他のゲームでよくあるのは、自分で見てじゃあここに置きますっていうのが多いですけど、このゲームはもう完全にランダムで山札の一番上からもうポンポンポンと置いてくれよっていう形になってるんで、ここもですね、非常にこう考える部分をオミットしてくれているんですよ。このオミットしたことによってスマートに仕上がっていて、その分他のところでジレンマを強くしてあるんですよね。そうで、程よきジレンマっていうのもこのゲームたまらないんですけど、手番では駒を置くだけなんだけど、大きなジレンマとしてエリアマジョリティを取るか、欲しいカードを取りたいかという、そういったところで悩むわけですよね。で、展示物カードは持ってるだけじゃ全く意味がないとね、ゲーム終了時に得点になりませんよ。ちゃんと対応した、エリアで1位になって展示物トークンと交換しないと勝利点にはなりませんからね。でもイニシアチブを狙って駒をたくさん置こうとすると、当然他のプレイヤーもそこを狙ってくることがあるんで、バッティングしちゃうと。で、コマがどんどん増えていっちゃうじゃないですか、ね、一つのエリアに。で、コマがどんどん増えていくということは、逆に言えばそのエリアにカードがたまらないんですよ。 そして大概ですけど、自分が狙っているところには自分が欲しいと思ってるカードがなかったりするんですよね。
確かに。
だからジレンマが発生するんです。あーカード欲しいなー、いやでもこっちでイニシアチブを維持しないと、いや1位取られたらやばいしなーっていう風に悩むわけですよね。で駒を置いても得点取れなさそうなエリア、ね、要は自分があんまり置く必要ないなって思うところに限ってカードがめちゃくちゃあったりね。そうそうそう、だからあーそこ美味しそうって見えちゃうんですよね。人の畑ってね基本的にいいように見えがちですからね。あとあのミッドウェアチケットもですね、その要素の一つですよね、ジレンマとしては。たくさんたくさん取って他のプレイヤーが活躍する前にね、例えば次ハルちゃんの前にもう私が取っちゃってこのラウンド終わらせてしまおうってするか、それとも自分が本当にやりたいことっていうのを優先してミッドウェアチケット諦めちゃうか。ところがそのミッドウェアチケットは1枚1点になるんですよ。この1枚1点っていうのは結構ね、スタリンさん大きいですよね。だって他のところで一生懸命イニシアチブ取っても、まあ頑張って4点じゃないですか。ところがこのカードはもういっぱい取ればその分比例して点数もらえますし、ボーナスでさらに1位だったら2点もらえますからね、でかいんですよ。ついつい手を伸ばしたくなっちゃう、っていう風にすごいシンプルなのに、これだけ誘惑が多いゲームなんですよ。ねえ、これは本当によくできてますよね。まあ、私思うんですけど、すごく短くてコンパクトに遊べるゲームももちろん面白い。どんないろんなね、そのルールっていうのを完全に削ってシンプルに楽しめるっていうのもいいですし、あとテラミスカとかそういった長いゲーム、長時間のゲームのようにずっしりと遊んで勝ち負けを決めるっていうのも面白いんですけど、この中級的なゲーム、1時間ぐらいで終わるゲームっておそらくゲームデザインする上ではかなり難しいと思うんですよ。作ろうと思ったらついついまあ短くしよう、もしくはついつい長くなっちゃうってあるんですけど、1時間で終わるゲームにしようで、こういった風に充実感のあるゲームデザインっていうのはなかなかないです。
確かにあんまりないか
もしれない。そうですよね、はい。なんでそういった意味でも秀逸ですし、さらに言うとこのアートワークがとにかく秀逸で、まあ、さっきも言いましたけどカード全部ねユニークカードなデザインなんですけど、このまたねイラストがまた凝ってるんですよね。これあのカードにね、ヒサリンさん結構英語でバーって書いてあるじゃないですか、文字。
あります。
でもこれはゲームルール上特に読む必要はないんですよ。これ何が書いてるかって言ったら、その実際に書かれているイラストの展示物の説明が書いてあるんですよね。
そうなんですね。
なのでこれが英語読めるんであれば、もしくはまあね、ギリギリでも読んで、ああ、なるほど、このモニュメントはこういうものなんだなっていうのを知ったりできるんで、結構ね、いろいろとまあ楽しみがいのあるアートワークであるんですよね。っていう感じで、まあいいところとしてはそれだけあるよというところです。はい、じゃあ遊ぶ際のコツポイントっていうところを絞って考えていきたいんですけど、
はい、
まあでもここまでシンプルなんで当然のことですが、狙うべきは、まあ、今メリットがありつつも将来の勝利点の布石になるエリアに駒を置くこと。まあ分かりやすい例で言えば、例えば黄色のエリアに黄色のカードがいっぱいあるんであれば、当然カードゲットと交換のチャンスっていうのがまあ同時に一つにまとまっているんで、メリットの塊ですよね。でも多くの場合はそうはいかないのがこのゲームです、はい、別々の場所にあることが多いならば、選択肢は2つ、ね、1つは駒を置いてイニシアチブをアピールしてからそこの色のカードを後から集めるか、もしくはたくさん集めれたカードの色のエリアに後からどんどん駒を置いていくか。これはまあヒサリンさんがやってたさっき戦法なんですけどね。先にエリアでマジョリティ取るか後から取るかっていうところではあるんですけど、ところがこのゲームまた憎いのは、このミッドウェイチケットによっていつラウンドが終わるかわからないから、下手に余裕こいて後で取ろうみたいなことを思ってると終わっちゃうんですよ。であれば一つの手として、まあ、大事なのは他のプレイヤーの動向を見つつ、ね、次のラウンドで1位を狙う。ね、わかります、まずはカードを集めて、でこのラウンドはあえて奇数の駒で終わるようにしておくんですよ。で次1位を狙う。奇数で終わるっていうのは何かって言ったら、ラウンドの終わりに駒は2つにつき1つを回収されますよ、それぞれのエリアでっていうのがルールなんですけど、奇数にしておけば、例えば3つであれば1つしか没収とされないんですよ。 ということは2つも残せるわけですよね、うんうん、なんで奇数にしておくっていうのは結構大事です、
うん、そうですよね、
次の布石にするんであればね、
うん
うん、でまさにそうやって臨機応変に対応できる機動力っていうのをどれだけ維持するかっていうのが勝利の道へとなるわけなんですねって言ってる私が負けてるんですけどね、うんうん、やられました ね、うん、ねやっぱはるちゃんそこら辺狙いました、考えました、
狙いました、やっぱり盤上の駒の数があれば、あとで移動する、
うんうん、
あの特殊カードもあるじゃないですか、
あこのね有力者カードね、
はいはいはい、
あそう、うん、だからこの有力者カードがネサリさんとにかく強かったでしょ、
強いですね、これは
この有力者カードは、まあ、いろんな能力あるんですけど、まあ、基本的には一気に2個置けるっていう能力なんですよね、
うんうん
うん、なんで単純に強いんですよ、で自分にもメリットがあってかつ有力者カードが置いているエリアなんかもあったらもうすぐさまやっぱ取っちゃいますよね、
うんうん、
で、まあ、そうやっておじさんと関係を持てば持つほどこのゲームにおいては展開が加速していくよと
言い方
間違いはないですね、
おじさん好きですからね、
おばさんもいますけどね、
おじさん好きですか、
え好きってことでいいです
あんま好きじゃないんですね仕事柄ねおじさんのね世話するのが多いですからね、体拭いてあげたりねお世話になりますでですね、次シカゴ万博のことについて勉強してみる、
うんうん、
これも一つの遊びのコツですね、
へー、うん、
まあ、これは他のゲームにおいても言えることなんですけど、こうやってテーマ性とかフレーバーが強いゲームにおいては、まあ、その豆知識を知っておくとゲーム中より楽しめるわけですよ、
うん、
要は、まあ、その上手くなるって意味じゃなくて、
うん、
あこの観覧車ってそういう60人も乗るんだへーって思ったら、なんかこの、ね、ラウンドマーカーがこう進んでいくのもちょっと感慨深いですし、
うん
うん、とか他の人にねこうやって言えるじゃないですか、
うん、
これこう2160人も乗るんだってすげーってとか言われた気持ちいいじゃないですか、
うん、
そうやってボードゲーム人間としてのイニシアチブも取れるわけですこういうの大事です、
ね、
うん、これオロンゴにしたってね、ロココの仕立て屋にしたってね、
うん、
その時まあホラボドでも結構いろいろ豆知識言いましたけど、うん、そういう風にいろいろとね言えるとまた楽しいですから、ただうざくならない程度にね、
ね、ひけらかしないやつだ、
まあ、そんなところでじゃあせっかくなんでこのシカゴ万博豆知識をね、
う
ん、まあ、付け焼き場で申し訳ないんですが、なんとこのシカゴ万博はですね、まあ、19世紀にアメリカが開催した博覧会の中で最も規模が大きかったんですね、
うん、
入場者数がなんと当時のアメリカ人口の半分、
半分
考えられます？ないでしょ、
考えられない、
愛知万博で日本の人口の半分がそこに集まるなんてないでしょ、
恐ろしいですよそれ、
2750万人来たんですよ、
すごい
ですよね、じゃあそれだけこのシカゴっていうのは栄えていたのかと思うと実は逆なんですよ、シカゴっていうのはもう当時貧富の差がもう超絶に広がっていて、
うん、
この万博会場以外ではもうスラム街がめちゃくちゃあったらしいんですよ、でもすげえ汚くて臭かったらしいですね、うん、で多くのこのためにね、万博のために建てたこの建造物モニュメントっていうのは、うん、実は次の年に大火災でほとんど燃えてるんですよ、つらい、
そうつらい、
まあ、これが放火であるっていうねこともね、まあ噂ではあったりするんですけど、恐ろしいです、
観覧車燃えちゃったんですか、じゃ
あ観覧車はですね運よく実はまあ移転してたんで、まあ、助かったみたいですけど、あと日本もねこれ出展されてたんですよ、
そうなんですね、
そうですよ、その明治26年というと、まあ、日本の文明が急速にね、まあ、発展してる時ですよね、で実はこの出展、日本の出展の裏にはですねある政治的な狙いがあったんですが、果たしてそれは何でしょう、はい、まあ、こういったちょっとというか不思議発見的な不思議発見的なクイズですけど、まあ、さすがにはあいいですよ、じゃあはるちゃんわかりますか、
シカゴを拠点に世界を、
うん、牛耳る話でかい、勢いありすぎでしょ、さすがにさすがにそれは無理ですね、他国から文明入れてるタイミングでさすがにそこまではできないんですが、まあ、正解としてはですね、うん、まずはその外国との、まあ、交易推進っていうのは目的なんですけど、それは表立ってのことで、
うんうん、
実は日本が文明国であるということを西洋諸国に示すことで不平等条約を撤廃するっていうのが狙いだったらしいんですね、
うん、
うん、だからこそ、まあ、こういったシカゴに対してですね、周到な準備をして博覧会に挑んだらしいです。
へ
え。で、日本も、まあ、あのモニュメントとして鳳凰殿っていうのを建てたんですね、ここでね。かなりの人気だったらしいですよ。
へ
え。って思うと面白いですよね。
確かに。
うん、まあ、このシカゴ万博に行った気分にもなれる、
うん、
そんなゲームっていうのはこのワールズフェア1893でございました、うん、
はい、
はい、もうこれ私もうだって10回以上やってますもん
そんなにやってますか。
そうなんですよ、うん、なんかゲーム会行くと、まあ、ちょうどやっぱ軽いのもやりますけど、うんうん、ちょっと重たいのやろって思うタイミングがあるじゃないですか。ちょっとだけ重たいやつちょうどいいんですよこのゲーム。
確かに。
なんでこちらは本当にいろんなところで活躍するので、ぜひぜひリスナーの方はねチェックしていただいて、そしてディアシピールで購入していただけたらなと思っております。
はい、
はい、といったところで点数に行きますが、今回の100点の指標は、うん、はるちゃんが決めてくれたはずですよね確か。
はい、
何でしょう今日。
最近こうすごいよく見るやつです。
よく見るやつ
よく見る。
スマップ、スマップ、スマップですか。やっぱスマップ100点かな。
指標にするんだ。
今この時にスマップを
うわ
うわじゃなくて、浴衣です。
あー浴衣か、
浴衣
いいですね。あれ浴衣、
浴衣、
あれはるちゃんは浴衣購入されました最近。
最近はしてないです。
あ、じゃあ今持ってるやつで一番好きな色は何ですか。
でもちょっと最近大人になったんで。
最近大人になったって抱かれたって話ですか。
違う、
すごい話ですね。
口を聞きたいです。
それ
を聞きたいですけど。
むしろこれまでそんなに言ってなかったんだ。ね、大人になっちゃった私。
なったので、
はいはい、
コンですかね。
ああ、コンいい ね。落ち着いてていいですよね。サリーさん。サリーさん浴衣は。
ありますよ。
あ、あるんですね。
最近ではないですけど。もう。
え、もうずっと昔の。
まあ、ずっと昔とじゃないですけど、別にここ 1,2 年じゃないです。
ああ、まあでもそんなもんですよね。高いですからね。特に女性ものは高いですから。
そうですね。
何色ですか。
黒です。
あれ、もうとっくに大人なんだ。
大人なんで。
何それ。
まあ
まあまあ、まあまあじゃねえよ。
まあまあ
じゃねえよ。なんであぐらかすの。怖っ。まあそんなコントね、
はい、
黒の、まあ私もちなみに黒ですね。
うん、
はい、ちなみに大人の黒で。
大人の黒でもね、そんないいものじゃないですよ。
うん、
高いやつじゃないですよね。
い
や、いいですよね。どうですか男の人が浴衣着てるのって。
いいですよね。
やっぱ女性が欲しいですよ。
うん、
あら、
こう、
どっちがいい、スーツとどっちがいい。スーツと浴衣どっちがいい。
浴衣です、浴衣。
あ、浴衣
絶対浴衣です。
やっぱ季節もんだし。
季節もんだし、あってなりますよ ね。なかなか見れない、
うん、
いや、でもほら、男性でね、やっぱ着慣れてない人って、あの、滑覆が良くないと浴衣って結構、ストーンってなっちゃうじゃないですか、男性の。
いや、それもいいです。
マジで。あなた何でも食えるわね。さすが大人になっただ
けある。いや、なんか、あの、こう、滑覆がいい人は滑覆がいい人の似合い方があって、
はいはいはい、
こう、なんか、スラッとしてる人はスラッとしてる人。
そうかな。なんかくびれてたら嫌じゃないですか、浴衣。ま
あ、
私だからタオル巻くんです
よ。ああ、そうですね。お腹周り
に。そうそう、お腹周りにタオル巻いてから帯を締めます
もんね。いや、くびれではなく襟の抜け感。
それはまあ確かに言ってることはわかります。
どうしちゃったの？
シャープだからこその。
いやいやいや、
浴衣本当好きですよ。
あ、そうですか。ハタヨークみたいな。
あ、でもハタヨークちょっと好きです。
え、マジか。時代だな。恐ろしいな。
あ、でも浴衣着てるからかな。
そりゃマジかよ。
私服だったらもう。
そうなんですね。意外とこれポイント高めだった。高かった。あ、じゃあその浴衣を100点として、この、はい、ワールドフェア1893が何点か。じゃあはるちゃんからどうぞ。
はい、浴衣100か。いや、でもこれ本当面白いですよね。
面白い。
でも浴衣100か。でも結構こう最近の中で結構面白いです。
あ、本当に結構自分なりにもヒット、うん、マイブーム、
すごい面白いです。
あらあら、
から、
うん、
98。
あら、浴衣が高いんだな。
浴衣高かったな。浴衣にはちょっとな。
いや、なるほどね。じゃあ、うん、サリンさんどうですか。
120点。
あら、
お、
浴衣よりも高い。
うん、
そこまで浴衣
よりも高いです、
ね、浴衣より面白いですよね。
浴衣ですよ。面白い。
浴衣で遊ぶより面白い。なるほど。
じゃあもみさんは
どうですかね。あー、そうですね。まあ私も女性の浴衣ね、嫌いじゃないですよ。特に由美かおる、いや、いいですよね。
好きですね、由美かおる。
そうですね、浴衣だってどんな役者が来てもですよ、浴衣着たら基本的にやっぱりいいですよ。
うん、そうなんですよね。
うん、 で浴衣をこう脱がせるのも楽しいですよね、
言うと思いましたよ言うと思うか言おうか迷いました
よ、どうなの、何か迷ってんの言うと思うと言うかどうかを迷ったのどういう、どういうこと
言うと思ってたので言ってもらうか自分が言おうか迷
ってた、自分が言おうか何だ
そのシチュエーションがいいですよね
男性の浴衣を脱がす話しようとしてたの、あなたブレイバーですね、すげえぜ、
はい、続けてください、
ずっとパンじゃねえよけど、やっぱそれもね醍醐味であると考えると、うん、まあ、こちらの、まあ、ワールドフェア189さんは、まあ、100、120点、
お
お、ね、やっぱ浴衣好きですから、女性のねいいですから、ただね私嫌いな浴衣あるんですよ、白で、うん、白で下着透けてる人
それあります、
あるあるある、ありますよね、
そう、見たことない、
まあ、そんな真っ白の浴衣も見ない
ですけど、あんまりギャルなんですけどね、着慣れてないんでしょうねもうで、まあ、もうすげえ透けてて前歩いてた人がこの前、うわって、うわだらしないなって思うんですけど、まあ、かといって浴衣だからってティーバッグ着てる女性も私ね笑っちゃうんですよね、
もうネタですねそれは、
つい
みたいなそれ白い浴衣でティーバッグ
白い浴衣でティーバッグで透けてんの最強だバカじゃん、
バカです
ね、ティーバッグ
で、ね、皆さんも気をつけていただいて、白はね、はい、いいんですけどね、気をつけていただいたらいいかなと思うので、うん、じゃあこれは総合点としては、はい、まあ100点ですかね、
うん、
まあほぼ浴衣ということではい、じゃあワールドフェア189さんは100点でございます、
イエーイ、
はい、ということで続いてね、この番組の後半、
はい、
はい、10分でおすすめ映画を紹介するぞコーナーでございますが、はい、もうねカオリンさんもいませんし、はい、ね、ちょっとあのワールドフェアに時間かけすぎたんで、
うん、
もうサクッと紹介しますけれども、今回紹介するのはこちらでございます、ダダン、クレイジーズ、クレイジーズ、
うわ、
イエーイ、はい、クレイジーズ、これ見ました、お二人、
見てない、
見てない、
ないです、
あらあらあらあら、お、ヒサリンさん見た、
見ました、
お、だって私貸しましたからね
わかりしました、
クレイジーズ面白いですよ、
ホラーですか、
これはですね完全にホラーですね、これ撮ったのはですね、あのゾンビの巨匠としても最も有名なジョージ・A・ロメロ監督が1973年に手掛けたザ・クレイジーズ細菌兵器の恐怖というものを元に制作されたリブートのパニックホラーなんですね、あのゾンビよりも実は前に作られてるんですよ、でオリジナル版の、ロメロも実はこれ制作総指揮として名を連ねていて、
うんうん、
2017年のこれ放映当時なんですけど、日本でこそさほど話題にならなかったんですが、実は制作費がなんと$20,000、
うん、
もう超絶お金をかけた、はい、うん、大作ホラー映画なんですね、そして主演の男性はですね、あのダイハード 4.0、まあ、ダイハード4ですよね、
うん、
で、テロ組織のリーダーを演じたティモシー・オリファント、そしてヒロインにはですね、あのサイレントヒルにて主人公を演じたラダ・ミッチェルさんなんですね、結構いい役者使ってます、
うん、
まあ、そんなその時ときめいていた俳優陣もさることながら、まあ、実は大作で日本であまり知られていないこのクレイジーズ、まあらすじを説明するとですね、アイオワ州ののどかな農村、オグデンマーシュという村があるんですが、地元の保安官デビットが野球のデーゲームを観戦中に、住民であるロリーがですねショットガンを持って急にそのグラウンドに侵入してくるんですね、
うん、
でもロリーは、まあ、正直親しくしてた友達だったんで、おいどうしたんだと、
うん、
何やってんだよ冗談だろみたいな形で説得を試みるんですけれども、銃口を向けられてしまってデビットはやむを得ずロリーを射殺しちゃうんですね、でそれから間もなくして村では突然住民の凶暴化、まあ、残虐な放火事件の発生など、のどかな村では起こり得なかった異常な事件が多発するわけです、で郊外の沼から急突然にパイロットの遺体が見つかったと、まあ、連絡が来るんですけれども、通報を受けたデビッドはその沼実際に行ってみるとですね、軍の輸送機がその沼に沈んでいることに気づくんですね、でその軍の輸送機からどうやら漏れた薬品が原因、つまり水によって凶暴化しているんではないかと推理するわけです、そしてこの村は一体どうなっていくのか、そして軍がそこに駆けつけるんですけれども、一体どうなっていくのかというのはこの映画、はい、これがあらすじになります、 で、まあ、想像するに、うん、まあ、これだけ聞いたらあゾンビ映画なのかな、ゾンビに近い映画なのかな、うん、でもって、まあ、ゾンビが外に出ないように、まあ、政府が頑張る話なのかなって思っちゃいますが、うん、ところがこの映画全然違うんですよ、
うん、
この映画の感染者っていうのはゾンビよりも卑劣、ね、めちゃくちゃ怖い、
まあ、ゾンビじゃないんですね。
そうなんですよ。ゾンビって言ったら、まあ、大体あーとかうーって言いながら、うん、まあ、ゆっくり歩くタイプと走ってくるタイプありますけど、うん、その両方を凌駕していますこの感染者は。とにかく悪意を持ってますね。で、たちが悪いんですよ、
うん、
そして軍隊はさらに卑劣です。非道な仕打ちがもうあらゆるシーンでも炸裂してますね。とにかくゾンビ映画に飽きてる人、まあ、多少のパニックパンデミックものではビビらない人なんかは、うん、この映画もぜひともおすすめの一本でございます。はい、じゃあこの映画の魅力っていうのを簡単に説明させてもらうと、はい、感染者の症状がもう、うん、本当この映画ならではなんですが、うん、例えばね、ガブって噛まれるじゃないですか、はるちゃんが、うんうん、そしたら痛いって、
うん、
で、あーってなって、例えば顔が青ざめたりとか、うん、なんか血管が浮き出て、あーっつってもう突然襲い出すっていうのはまあ想像しやすいですけど、
はいはい、
この映画の感染者はまずぼーっとします。あーお父さんどうしたのってね、うん、お父さんって、あ、うん、いや、あ、なんでもない、あーって、ただただぼーっとする、ずっとぼーっとする、
うん、
そして同じ言葉を繰り返すようになります。
うん、
うん、で、少し経つと徐々に徐々に凶暴になっていくんですよ。
うん、
で、周りの人間に対して殺したいなっていう気持ちが現れてくるんですね。
あ、
だから本人はまだ人間のつもりなんですよ、
うん、
感染しても単純に相手を襲いたい気持ちになる、
うん
うん、だから意識はあって殺したいと思ってるわけですから、
うん、
当然武器とかいろんな考えも思い浮かんじゃうんですよね、うん、
あ、
怖いでしょ。
知能はあるんですね。
そう、知能があります、うん、しかもたちの悪いことに、うん、一切その日頃と変わらない見た目なんですよ、
うん、
姉さんですよね、
分かんないですよね。
そこが怖い。
そう、
え、この人感染してんの、感染してないの、どっちなのっていうのはこの映画の中では非常にキーになってきます、
うんうんうん、視聴者にもわからない。
そう、見ててもわからないです、
うん
うん、で、まあ、感染パンデミックホラーでありながら誰が感染してるのか本人さえもわからない、
うん、
そう、本人さえもわからないですよ。
あ、
もしかしたらはるちゃん自身も感染してるかもしれない。
あ、なるほど。
なんかイライラするな、今日すごくイライラするなって思ってるのが果たして感染してるのかどうかわからないですよね。でもゾンビ映画って基本ね、わかるじゃないですか。だから、
うん、
もうこいつ仲間だったけど敵だ、撃て撃てってなるんですけど、うん、この映画は待ってくれって平気で言うんですよ、
うん、
撃たないでって、感染してないって言い切れちゃうし、わからないんですよね。
あ、面白そうですね。
でもほっといたら横からザクッつってやられちゃうわけですから、う
ん、うん、
そして、まあ、ポイントとしてその区別のつかなさってところもさらにまあ紐解くと、うん、この病気実は水によって感染するんですよ、
うんうん
うん、主に飲料水ですね、
うん
うん、しかも汚染された水に色がついてるわけじゃないんですよ当然、うん、何これ緑色の水じゃ飲んだら感染するじゃんってないからね。しかも飲んだからといって 100% 発症するわけでもない。でもちっちゃな村なんで舞台が、
うん、
なんで、まあ、基本的に井戸水でもうほとんどのところにその沼の水が行き渡っちゃってるんですよね、
うん、
だから言ってしまったらほぼ全員感染してるはずであろう状況なんですよ、うん、で、自分が感染してるのか横の友人がすでに感染してるのか家族さえ感染してるのかわからない、はっきりしないまま、そのまま話が進んでって、物語中盤から登場人物は、まあ、極限的な状況で、まあ、どんどんストレスを感じ出すんですよね。当然怖いし家に閉じこもるけどお腹もすごいしストレスすごいじゃないですか。で、このストレスの末に精神が崩壊していくわけですよ、
うん、
いろんな人がいやもうこんな村もう嫌、出たいってなるわけですよ、
うんうん、
ところが軍がね、まあ、封じ込め作戦で出るなってなってるんで嫌ってなるんですけど、うん、その嫌ってなってるのがまた怪しいんですよ、うん、
あ、
お前もしかして感染してんじゃねえだろうなっていう話になっていくんですよ、うん、疑心暗鬼で。
なるほど、どっちか分かんないんだ。
そう、見てる側も分からないその恐怖、
うん、
で、この感染者と非感染者、そして軍隊というこの三つどもえんってあるという映画もまた特徴で、
うん、
軍が介入してくるんですよ、どんどんどんどん。で、どこに行っても狂気がまとわりつくんですよ。人に会ってもこの人もしかしたら怖い人かもしれない、軍の人も怖いですからね。ハラハラが止まらない状況でもって、全体通してこの映画はテンポがいいんですね。うん、ですよね、ヒサリンさんね、
はい、結構スパンスパンと、
まあ、そうそう、
うん、
飽きるところはないし、ね、舞台も村なんですけどいろんな場面が変わって楽しいんですけど、 まあ、息つく暇がないですよね、
うんうん、
それでいてちゃんとキャラクターを掘り下げてるんですよ。主人公にしろあの同僚の保安官補佐にしろ、うん、奥さんにしろ、
うん
まあ、全てちゃんと掘り下げてる、うん、で感動と非情と哀愁なんかもちゃんと盛り込んでるっていう意外と完璧なホラー映画です、
うん
うん、っていう風にかなりまあはしょって説明しましたが、
うんうん、
ぜひぜひ見ていただきたい、
うん、
面
白そうですね。
面白いですよ、オープニングね、さっきも言いましたけど、うん、ロリーってね、おっさんがね、うん、急に野球場に、まあ、もうぶっちゃけロリーは感染してるわけですよ、第一感染者なんですよ。
あ、そうなんです
よ。で、みんなそんな知らない、そんなこと知らないですから、うん、ロリーがおかしくなっちゃったっていう話なんですけど、
うん、
その時も校長先生がね、まあ球場なんで、うん、校長先生も一緒にいて、うん、なんてこったって一緒にデビットとね、話してるわけですよ、
うんうん、
ね、大変なことになっちまったな、ロリーが、なんて言ってるのに、うん、次の日、校長先生に会ったら、ぼーっとしてるんですよ。おい、どうしたのって、うん、校長って言ったら、いやねえ大変なことになっちゃったねそうだなっつったら、
うん、
ねえ大変なことになっちゃったねねえ大変なことになっちゃったねずっと言ってるんですよ。うわ怖いでしょ。
うわ
でも感染してるとは本人も周りもわからないんですね。っていうこういったクレイジーズ、うん、ただ、まあ、はるちゃんのようにちょっとねあの脅かされるのが苦手な人、まあ、やめといた方がいい、
クレイジー
だからね、そう暗闇からブワってくる系の映画なんで、うんそういうのは苦手な人はまあおすすめは無理にはしないですよと。
はい、でも心理描写面白そうですね。
そうでしょ、
うん、
ゾンビよりもねそこら辺が強調されているわけですから、
うん、
じゃあもし興味あったら後でお貸ししますね。
うん
うーん、これ言って
みんなで見るならいいですね。
あーでね、以前みんなで見たんですよこれ。
あ、そうなんです
か。はるちゃんいなかったんですけど、あのグミさんが腰抜かしましたあと記憶なくしました、もう何の映画見たか全く覚えてなかった
はい、そうですね、怖いことがあった
そうなんですよ、なんでね気をつけてください。
はい
はい、
はい、というわけで最後告知に入っていきますが、1点告知があります。
はい、
9月17日土曜日ですね、に2016信州ボドゲフリマ&親子でゲーム体験会が開催されます。
おー、
はい、こちらはですね長野県の塩尻市というところの、市民交流センターエンパークという場所なんですが、うん、10時30分から16時までの間で開催されます。
うーん、
でなんとそこでホラボドが出展します。
おー、
イエーイ。まあ、厳密に言うと、はい、ホラボドという名前で出展するのではなくて、
はい、
とあるサークルさんにちょっと、まあ、お願いして一緒に、まあ、超委託といいますかね、一緒に出展させていただくという形なんで、ホラボドという名前では載ってないんですが、この私もみがですねとうとう中古品として、
うん、
はい、まあ、フリマに出展するわけですよ。
お、
まあ、これだけあるね、
うん、
今もう490個になったこのボードゲーマーの中から40点出展することになっておりますので、そこら辺で考えてますんで、ぜひぜひね、あのエンパーク来られた方はね、あ、もみさんがいる、売ってるって思ったら見ていっていただけたら嬉しいです。
はい、
はい、お願いいたします。
いいですね、行ってみたい。
お、もうぜひはるちゃんも行ってみたらね、二人さんもあれなんですよ、フリマ以外にもこれあのさっきも言ったように親子でゲーム体験会って書いてあるように、ーゲーム体験ができる場所なんで、普通に遊べる場所でもあるんですね。で、中にはカフェもあるんですよ。
おしゃれ。
そう、あとエンパークという場所自体がすっごい未来感あって、行っただけでもかなり楽しいですよ。おすすめ。ちょっと長野県なんでね、ここからだとかなり距離ありますけど、ちょっと頑張って行ってみる価値はあるかなと思います。
はい、
はい、じゃあいつもの最後のやつを。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントは @HORABODO。 ご意見や感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。あれどうしたんですか、なんかヘラヘラしなくなりましたね。さらっと言えるようになったじゃないです
か。大人になったね。
大人になったからだな。 て履かれてみるもんだぜ。誰に甘
さ、
誰に甘さ、怖い怖い怖い怖い、
皆様に、
みんながね、みんながね怒ってますから、ふざけんなと。まあそんなこんなで、まあもうすぐ夏もね言ってもう9月に入るところなので、うん、まあでもこういった時期は一番体壊しやすいですから、
うん、
クーラー効きすぎちゃったりとかね、私も勤め先で風邪ひいてる方いらっしゃったりしたんで、
流行ってますよね、
皆さんもそう、だからリスナーの方もね、あまり無理なさらないように、ついついホラボト聞いてるねとこで寝ちゃって、途中で寝てクーラーのせいで風邪ひいちゃったなんてならないように、体に気をつけていただいて頑張ってくださいというわけです。はい、じゃあいつもの最後のさよならして終わりますか。
はい、
はい、じゃあせーの、
チャオチャオ。